集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。なおこの番組 YouTube ライブでもご覧いただけますので、チャートなども合わせて聞いていただければと思います。さあ西原さん、このところのマーケット、少しね、値動きは小幅になってきたものの、リスクオン相場と言っていいんじゃないでしょうかね。
そうですね、なんか年末、去年の年末はもうニューヨークダウンも大崩れして、日経平均も大きく崩れて、上海なんかも強いんですけれども、最近ちょっとね、昨日話題になってたのはコモディティ、で、僕なんかそのコモディティ専門家じゃないんですけれども、ロンドンの LME の銅価格がむちゃくちゃ上がっていて、どうしちゃったのこれっていうぐらいで話題になっていて、もともと銅っていうのはね、ミスターカッパー、
ミスターじゃないですよ、ドクターカッパーです。
ドクターカッパードクターカッパーでそれで景気の先行きを見るというふうに言われてるんですが、
単価のカネリア的にね、
そうですね、
景気指標として、
で、このところ上がっているんであれば、それほど急騰しているんであれば、全体的にリスクオンなのかなという話になっていて、日経平均を見ても、ニューヨークダウンを見ても、
そうですね、ドウっていうのはやっぱりその本当に景気の先行の指標というふうに言われてて、いろいろこうインフラ投資だとかね、何かこう鉄道モーグとかね、
そうですね、
あとは今 EV でかなり EV 車っていうのはドウを使いますので、EV が活発になってくると銅の消費上がるなんていうふうに言われてるんですが、それも最近自動車ってあんまりね、売り上げが世界的に落ちてきてるので注目されてなかったんですけど、なんか足元動き出したんですね、銅価格ね。
それもありますけど、やっぱりこうリーマンショックの前っていうのはものすごくこう、カッパの動きを僕たちも見ていたので、銅が落ちてくるとやばいなというように、その当時はリスクオフで、ドル、円高株安というふうに連動していたので、カッパすごくよく見ていたんですが、最近こうあまり連動しなくなったので、あまり気にしていなかったんですが、このところこう連投しているということなので、ちょっとリスクオンなのかなというような、センチメントにはなってますよね。
銅だけではありません。ゴールドもものすごい勢いで値を飛ばしている。あと原油、そして貴金属でいうとパラジウムがとんでもないことになってるんですね。
パラジウムに関してはちょっと僕もどういうふうにして判断していいかわからないですけどこれは景気先行指標なんですか？
パラジウムは今本当に需給が逼迫して、ロシア銘柄って言われてるんですが、ものすごいものがないということが一つあるんですけれども、ちょっとこれに引っ張られて貴金属全体が上がっているというようなところも、一部にはあるんですが、銅なんかはやっぱり上海の総合指数上がってきたということに連れ高になっている側面もあるかもしれないですね。
どちらが先というのは分からないですけども、全体的にリスクオンのマーケットにな
ってきていると。
去年の年末とは様変わりですよね。
ではリスクオン相場と言えるのに、なぜドル円相場は上値が重いのか。でも逆に言うと下値も硬いというね、ちょっと膠着感の強い
膠着しているという、
相場になっていますが、このあたりは西原さんにじっくりと読み解いていただきたいと思います。ではこの後、西原浩一のブルーベアどっちから早速スタートです。
西原浩一のブルーベア
どっち。さてここからは西原浩一のブルベアどっちです。今マーケットを取り巻く強い材料、弱い材料、西原さんに解説いただくんですが、ドル円相場を基軸に考えてみましょうということです。まずはブル相場、ブル相場というかブルの材料ですね。
そうですね、
はい。
ブルの材料といえば株になるんですけれども、米国株は連日史上最高値を更新していると、
日本株も、米株ほどね強くはないんですけれども、下値は硬いという状況が続いています。
日経平均に関しては、後ほどやります。
はい、
そうですね。で、上海総合の、指数、こ これも先週やりましたけど、まあ、続伸しているということですね。
はい、そして、ちょっとこれねびっくりしたのが、ドル円相場が急にふわっと円安になった時があったんですが、これは久しぶりに日銀の黒田総裁の発言でということだったようですね。
まあ、円高が進行すれば、まあ、必要であれば、追加緩和を検討するというコメントだったんですけれども、まあ、そういう質問があったから答えたんですけれども、
前原さんに聞かれて、
う
ん、
そうですね、まあ、これはしょうがないのかもしれないですけれども、うん、これからタッグと言われている、日米、貿易交渉をしなければいけない段階なので、まあ、アメリカは基本的にはあの日銀の追加緩和に関しては、為替操作ではないかということを指摘する人が多いので、はい、この、黒田さんの、コメントはできればあまり、言ってほしくなかったなというコメントとして捉えている人が多い。
でもアルゴリズムなんでしょうかね、なんかすぐに、ね、反応しましたよ ね、
で、
ね、はい、でも本当にできるかどうかっていうのはまあ懐疑的なわけで、まあ、はい、そのままずっと上がるような相場ではなかったということです、うん、そして今オープニングでも話題に上りましたコモディティ原油価格がね6営業日連続上昇ということで、しっかり
これもしかし去年の末の、はい、あの去年の後半ですか、
暴落してました、
暴落しているのと打って変わってこう上がってくるという、まあさすがにオイルだなという、ボラテリティが高いですよね、
はい、ここがしっかりしているとやはり株式市場も安心というところがありますね。そうですね、ま
あ、株式市場が安心であればドル円のブル材料ということになります、
はい、そしてベアです。昨日、まあ、今日未明ですけれども1月の FOMC 議事録が出ました、
うん、
どうご覧になりました？
まあ、これはそんなにね、サプライズなものはなくて、前回のパウエル議長と同じように、バランスシートの、年内終了観測を強める、まあ、そういうことなんだろうなとは思いますけれども、あまりサプライズはなかったということですね、うん、
はい、まあね、あの引き締め的ではない、まあ、緩和方向の話がやっぱ焦点に当たってるので、
うん、まあ、材料としてはベアに入るということですね、
ですね、うん、はい、そしてアメリカが中国に人民元の安定を要請、つまり為替についていろいろと米中貿易協議では話し合いが進められている、
ね、
という報道がありました。
後ほどやります、はい
はい、うん、そして、20日にですね EU のユンケル委員長とメイ首相が会うということで、ポンドなんかかなり買い戻されたりしていたんですが、なんか具体的な成果なかったみたいですね。
このメイさんはこのノーディールブレグジットをちらつかせて、
はい、
いろんなところから情報を引き出そうとしているので、
はい、
ノーディールブレグジットだけは避けられるんじゃないかということでまた上がってきてるんですが、
はい、
まあ、この交渉ごとがもう本当にこのノーディールブレグジットはみんな避けたいですけれども、はいはい、ここで交渉ごとがうまくいかなくと、はい、アクシデンタリーにノーディールブレグジットになってしまって、はい、ドル円の売り材料になる可能性はまだ残っている、可能性としては低いんですけれども、
はい、そしてこのブレグジットの長期的影響という意味で、まあ、日本の、ね、あの自動車メーカーもちょっとこうイギリスでの生産はやめようかなみたいな話がね、
これは仕方がないですよね、まあ、ブレグジットとは関係ない、まあ、実際にあの関係ない側面も多いと思うんですよ、あまり売れてなかったので、
はい、
ただあの後押しをしたのは確かですよね、不透明なところで、イギリスのブレグジットになるかもしれないというところで、まあ、わざわざファクトリーを建ててあまり生産性の高いところでやる必要はないんじゃないかということなんですが、はい、これはアメリカ、うん、イギリスの政府にとっては痛手になりますよね。
そうですね、うん、そして IMF はドイツの経済成長予測さらに引き下げるぞというふうに、まあ、ラガルド専務理事がドイツ政府にね、なんかアドバイスというかインフラとかもっとやった方がいいよみたいな話をしたという報道があります。まあ、
ヨーロッパは今どんどんどんどんちょっと、景気が後退しているので、まあ、そういった可能性もコメントでは出てきますよね。
はい、ということでこれが今ブル、ベア、ね、それぞれの材料を西原さんに解説いただきました。ピックアップはこちらです。
まず上海総合です。これも先週取り上げたんですが、はい、昨年は、米中貿易戦争が勃発したということで、
はい、
1年間ダラダラダラと上海総合ってずっと下がってたんですけれども、うん、これ見ていただくと、12月の末今年になって全てほとんど陽線でただ上がって、はい、一方的に上がっているということですね、
はい、
そうすると上海総合が強いのはリスクオンの相場に、重なるのでドル円の買い材料になるということですね。
はい。そして、この上海総合が堅調だということと、先ほど、ベアのところでアメリカ政府が人民元の安定を要請しているという話がありました。人民元ドルのチャートです。
そうですね、ドル人民元で、ドル人民元は、7近辺まで上がっていたんですけれども、その後は、じわじわ下がっている、つまり人民元高になっているということですね。これは至極当然で、米中貿易戦争の中で、関税をかけて、中国に圧力をかけていたんですが、為替で調整されるとその関税の効果が、下がってしまうので、相殺されてしまうので、意図的に人民元安にするなということで、合意ができつつあるんじゃないかなと言われています。
はい。
ということは人民元高になるということはドル安人民元高になるということなので、
はい、
全体的な通貨に対してはドル安の圧力がかかるということですね。
はい。そして日経平均のチャートをご覧いただきましょう。2万1000の大台は回復しているんですが、ちょっとね、ここから上値伸ばせるのかどうかというところです ね。
そうですね。これ先週やりました110円のドル円の110円、日経平均の2万1000円ということですが、2万1000円をきれいに超えて一文均衡表の雲を抜けているんですが、見ていただくと、デマークで、カウントダウン、これ日足なんですが13という数字が見えるので、デマークから考えると1週間以内にちょっと、一旦トップアウトする可能性が出てきているということですね。
はい、はい、ということですが、これ13が出ているというのがちょっと心配ですよね。となるとドル円がこれに歩調を合わせて下がるようならば、そろそろ円高なのかなと思うんですが、
ドル円は、この人民元高、ドル安ということで、全通貨に対して、おとといのニューヨークマーケットで、ドルが売られたんですが、ドル円だけ下がらなくてですね、
はい、
どうも104円台までつけた、1月3日のフラッシュクラッシュの後、ドル円が下がろうとすると108円の50、109円、109円の50と、どうも、本邦の機関投資家のドル買い注文がだんだん上がってきて、これがもう下値を支えてしまってですね、
はい、
で一昨日はついに110円台まで出てきているということなので、今年に入ってこの、ドル買い注文が出てきたとこより下には今のところ下がってないんですね。だからちょっとこれは警戒した方がいいなと。これがある程度、これ3月末までに買わない、ドル需要があるみたいなので、彼らは必ず上を追いかけてこないんですね。
もっと下がったら買おうと思ってたのに、フラッシュクラッシュの後意外に下がらずに
下がらなかったので
上がってきちゃったねっていうことなんでしょうかね。
そうすると一回100円台も見ているのになぜ買ってないんだということで、
はい、
困っているのでだんだん上がってきているので、これはちょっと要注意、一回持ち上げられるかもしれない、
はい、ただ日経平均と歩調を合わせるならそろそろかもしれない ね、うん、というところですね、う
ん、上がっても、上値は知れてるんですが、はい、110円台は彼らの買いでしばらくは、抑えられてしまうかもしれないということですね。
はい、
うん、
ここまで西原浩一のブルベアドッチでした。さてここで、ニュースが入っています。今日午後9時22分ごろ、北海道胆振地方中東部厚真町を震源とする地震がありました。北海道で震度6弱を観測しています。なおこの地震による津波の心配はありません。今日午後9時22分ごろ、北海道胆振地方中東部を震源とする地震がありました。震度6弱を観測しています。この地震による津波の心配はありません。
大きいですね、
は
い、
各地の震度は、震度6弱が北海道厚真町、震度5強が北海道安平町、向川町となっています。このほか北海道の各地で震度5弱を観測しています。気象庁によりますと、震源地は胆振地方中東部で、震源の深さは30キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.7 と推定されています。この地震について気象庁は緊急地震速報を発表しています、うん、では西原浩司のブルベアドッチでした。さてここからは西原浩一の視点です。さあ西原さんはここから何に注目していきますか。
はい、先ほどやりましたけれども、はい、ご紹介しましたけれども、人民元高の影響、人民元高になるのであれば全般的にドル安、
アメリカが要請したってことはちょっと 米中の貿易戦争の中で、ドル安人民元高の方に持っていきたいという思惑もあるということですよね。
そうすると、うん、当然中国との関係が深い、はい、OG ドルに対しては、買い圧力がかかるということですね。
はい、はい、
でまあ、OG のチャートを見ていただくと、1月3日に 0.6741 をつけて、この白いマーカーのところを見ていただくと、これ週足なんですけれども、うん、13をつけて、それから、急激に回復して、0.70 と 0.72 年の間をこう、まあ高値でフローティングしているという感じなんですけれども、はい、徐々に底値が硬くなっているというふうに考えています。
はい、まあ、この下ヒゲはねちょっと効きそうですけどね、
うん、ではそうですね。で日足を見ていただくと、
はい、
同じように 0.67741 をつけて、それから戻そうとするんですけれども、この白のラインが200日移動平均なんですけれども、はい、これが、72の、65ぐらいに位置しているんですが、ここはなかなか超えないで、上値を抑えているんですが、そもそも 0.70 以下というのは、去年の9月からずっと、0.70 以下というのは下げ止まっているんですね。
はい、
で、上海総合と同じように、OG ドルも下げ止まっているので、1月3日のフラッシュクラッシュのところを除くと 0.70 というのは硬いのが分かるので、
うん、
まあ時間を置いて、この200日移動平均を超えてくると、OG ドルはさらにもう一段上値を追うんではないかなというふうに考えています。
5ドルが強い可能性があるということですか。そうですね、うん、はい。でも今日ね、かなり5ドル関連のニュースが
今日はこれでちょっと右往左往してしまったんですが、
はい、
まずオーストラリアの指標で、はい、朝方一度 0.72 の07まで急騰したんですけれども、
はい、
前後してですね、前後というかその後、オーストラリアの大手銀行にウエストパックという銀行があるんですけれども、はい、その銀行が中央銀行である RBA が今年の8月と11月に2回利下げをするんではないかという予測を出した。
これでなんか5ドル今日急落してましたね。
そうなんですね、50ポイントぐらい落ちたんですけれども、
はい、
その後、続けてですね、中国大連の 税関当局がオーストラリアの石炭の輸入を禁止するという報道が出て、うん、まあ、結局上げた分を全部落とされて 0.71 も一時終わってしまったということなんですけれども、はい、
今日はね朝方9時半に雇用統計が出てかなり良かったということで幸先よく上がってたんですが、
上がったんですけれども上がった分を全部取り消して0.71も割ってしまったんですが、またそれで戻してきていると、
はい、ただ、まあ、このウエストパック銀行っていうのは民間銀行でいらっしゃいますよね。
そうですね、ウエストパックさんは大きな銀行ではあるんですが、彼らはずっとオーストラリアドル、オーストラリアの景気に関して、弱気なコメントが多くてですね、
はい、
で今日オーストラリアの、ちょっとヘッジファンドの人間に聞いたんですけれども、はい、彼らは別に利下げがあるかもしれないけどそんなに早いわけではないと、
うん、
で彼、ウエストパックはかなり英語で言うとベアリッシュ、かなり極端に弱気なので、彼らは別にウエストパックさんはそうであるけれども、まあ、そうでないところも多いので別に気にしていないと、
はい、
うん、ちょうどこのウエストパックのコメントが聞いたのは5ドル円が80円に近いところまで上がっていたので、
はい、
そのリクイと重なって聞いたんではないかと思ってるんですが、ウエストパックの影響はあまり大きなものではないと考えています。
はい、じゃあこのニュースでこのまま続落していくというような、まあ、ビッグニュースってこと
ではないんじゃないかなと思います。
はい、5ドルはじりじりと下値を切り上げていくのではないかな
ないかなというふうに考えています。
はい、はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則博さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。
FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは掲示板なんですが、一つ訂正があります。ドル円のブルベアのところで取り上げました、米国株堅調、連日史上最高値更新っていうふうに書いてしまっていたんですが、史上最高値じゃなくて連日今年の高値更新
ですね。史上最高値というのは、はい、昨年ですから、
そうですね、
はい、10月の高値を抜いていないので
今年の高値というところを、はい、了承いただければと思います。
修正申し上げ
お願いします。さあ掲示板です。 FP ネットが展開いたします。シンプル FX トレードの掲示板に今日も質問が来ています。ボンボンさんからです。西原さんに質問です。トレードを回転させるというのは一体どういうことなのでしょうか。これよくねメルマガに出てくる言葉なんですよ。西原さんが書いてるんです。
は
い、
為替をやるときに、例えばドル円が上がる、ドル円が下がるという方向性と、何円上がったということが気になるんですけれども、為替っていうのは結構流動性が高くて行ったり来たりしながら、上昇したり下降したりして、すいません、例えば2年前の、トランプラリーの時は、2ヶ月で18円ぐらい上がってるんですけれども、ただ持ってるだけだと18円取るのが精一杯なんですが、コアのポジションを持ちながら買ったり売ったりしながら、30円とか40円とかを狙っていると。で、こちらの4時間足のチャートだと、はい、先週111円の10で、デマークで4時間足のチャートが出たので、サインが出たので売りました。
はい、
だけど1円ぐらい下がったら少し買いを入れて回転させるとして、そういうことをしているうちに思ったように下がらないと、1回締めるきっかけにもなるので、ただずっと持ってるだけではなくて少しポジションを回転させる、これが回転なんですけれども、はい、この方が効率がいい。
値動きが大きいところ、ね、局面だったらずっと、ね、持っててもいいんですけど、高動きになってくるとそうやってこう回転をさせないと値幅って取れないです
よね。取れないですよね。ただ単に売って、はい、そのまま例えば戻っちゃうと、そのまま持ってると、例えば4円落ちてるのに1円いって結局切ってしまったということになりかねないので、利益確定を入れながら、回転しながら、ポジションを、取って、収益を効率化させることが、為替トレードでは必ず必要だと思っています。
これを回転させながらトレードしていくっていうふうに、西原さんは、メルマガで、書かれているんですが、どうでしょう、これ売りで買い戻す、売りで買い戻すだけですか。買い戻した時に新規でまたちょっと別のロングを入れてどっちも取るみたいなことはやられますか。
やらなくはないです。例えば、そうですね、あまり動いてない時は、
はい、
例えばですね、これが例えば110円が割れないとすると細かくなりますけど、
はいはい、
110円をストップにロングにすることもできますよね。どちらにしてもストップをできるだけ近場にしたいので、
はい、
逆に、相場感とは逆でも、例えば110円が硬いと思えば、
はい、
ロングすることもできますし、
うん、
例えば、自分は、ドル円は中期では上がると思っていても111円の10が硬ければ111円でショートにしてストップロスを20ポイントぐらいに置けば、トレードとしては効率的、そういう考え方をしていないとなかなか収益は上がらない。
はい、ということで、ドル円相場トレンドがある時の方が逆に少なくて、意外にこう膠着感が、去年も10円ぐらいしか動かなかったですからね。
大きく動く時は一方的に動くので、儲けやすいんですけれども、ちょっと膠着してくるとなかなかドル円だけだと儲けにくいというですね。
利食い千人力でもう一回こうね、同じところでコストで売り直して買い戻してっていうふうに収益を積み上げていくというやり方、
必要があるということですね。
はい、はい、時計の針は9時54分を回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。 この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さてそろそろお別れの時間ですが、今日午後9時22分ごろ北海道胆振地方中東部を震源とする地震がありました。北海道で震度6弱を観測ということで、この地震による津波の影響は今ないということなんですが、今後の情報に皆さん注意をしていただければ。
ちょっと大きいから心配ですね。
ちょっと心配ですよね、今冬ですからね、はい、ではここで今週来週の注目スケジュールポイントを押さえておきましょう。さあもう来週で2月は終わってしまうんですね。
あっという間ですね。
早いですね。来週末は本当3月になっちゃうということですね。
そうですね、
はい、そんな中ちょっと3月まででいろいろ決めなくちゃいけないというような政治的な日程がいろいろあったかと思うんですが、なんか米中貿易協議っていうのは少しこう延長して、
まあ延期になりましたね。
再関税というのはもうちょっと伸ばすみたいなところで安心感が今広がっていますが、その他どうなんでしょうか。米朝の首脳会談の方が先に設定されましたね。
そうですね。これはだけど どうなんでしょうね。本当に具体的に何か出てくるのかなというのはちょっとピンとこない。まあこれによってその為替相場にどのような影響があるのかももう一つピンとこないので、もう少しニュースの詳細を待ちたいというふうに思っています。
そうですね。この米朝首脳会談を控えて、トランプ大統領と安倍総理大臣はもう電話で会談するそうですし、この後も報告があるんでしょうか。会談するという話がありますので、日米はかなり連携を組んで見守るという形になるとは思うんですけれどもね、
協調体制は変わらないんでしょうけれども、はい、その後がちょっと具体的にどうなるのかがよくわからない。
わからないですね、で3月になるといよいよ米中の方がねどこかで、首脳会談あると思われるんですが、それまでに、具体的な案というか落としどころが出てくるんでしょう。
徐々に、ね、出てきているみたいなんですよね。先ほど本編でやりましたけど人民元の話とか、
はい、
いろいろ出てきているんですよね。まあどちらかというとこううまくまとまるんじゃないかというようなセンチメントで動いていると、
ということですね。あとはブレグジット、この議会での EU 離脱案の採決というのがあるんですが、一回採決は議会で拒否されて、
そうなんですね、
その後また修正をいろいろやって、3月29日に間に合わすためには3月10日ぐらいまでには、EU にちゃんとこう持ってこれるようにしてくださいよっていう。
まあそれでも間に合うのかなと思いますけどね。
それでも間に合うかどうかわからないですけどね。
間に合うのかそれだと思うんですが、まあ本編でもやりましたけど、メイ首相は、ノーディールブレグジットは皆さん避けたいので、それを、ちらつかせながら情報をよく、促しているので、うまくいくんじゃないかなというふうに、考えている人が多いんですけれども、どうしてもアクシデンタリーに失敗してノーディールブレグジットになる可能性もまだ残っている。
残っているということで、ちょっとね2月は楽観が支配しましたけれども、3月はいよいよ政治的なイベント区切りが結構ありますので、
真っ二つに分かれてますね。
気をつけた方がいいのかもしれませんね。あとパウエル FRB 議長、上院銀行委員会で議会証言やるということで、またどういう党になるか注目は集まるでしょう。
これはさすがにそんなに変わらないと思いますね。
またコロッと高くなったりして。
そんなことはないと思いますけど、はい、はい、多分
ということで、ここまでのお相手は
シンプルエフェクストレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。